イエス様は十字架の苦しみを受けられながら、父よ、彼らをお許しくださいと祈られました。しかし、誰もイエス様の祈りの言葉に気を止めようとしない、そういうありさまが見られます。議員たちが嘲笑って言った。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ったらよい。全く祈る言葉を否定するかのような、聞いていないかのような、そんなありさま。この祈りはしかし消えないで、やがての時に実現する。つい私たちも十字架でイエス様が一人寂しく死なれた、しかし神様は憐れんでくださった、それは私たちのためだと、その時には何も起こらなかったのかのようにふっと思い違いをしてしまう。私たちもついついそういうふうに思って、今来週がイースターで家族や友人来てほしいな、また再来週がオープンチャーチだと、でもなかなか導かれない、でも今誘ったことがいつか、だんだんだんだんなんか遠くなっていく、やがて、もちろんそういうこともあるかと思います。すぐではなくて何年か後に、本当にじっくりと雪解けの時を待ちながら、その根を張っている時なんだという、そういうこともあります。しかしそれはそうとしても、その人のうちに聖霊が働かれるなら、神様は生命は一日のように言われるがごとく、今日という瞬間の御業をなすこともできになるお方である。この十字架の祈りも確かにほとんどの人が耳を傾けなかったかもしれない。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエス様を罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救え、そんなありさまですが、もう一人の犯罪人がそうではなかったんですね。ところでイエス様の両隣にいた犯罪人たちは、いろんな意味でイエス様に注目していたと思います。イエス様の十字架というのは、その日の朝に突然決まったものです。そうなのにイエス様の十字架が、ちゃんと用意されていた。イエス様がその十字架の木を確かに担いでは行かれましたが、それは横の木だけで、縦の木はもうすでにあったんです。なぜ？もともとそこはバラバがかけられるはずだったんですね。ですから両隣の犯罪人にとっては、自分たちとバラバの3人が、でもしかしたらこの3人は共同の同じ罪を犯した、もしかしたら仲間かもしれない、仲間でなかったとしても同じ日に十字架にかけられる、つまりほぼ同じ罪状、同じ罪の重さ、あいつもかという、仲間かどうかは別としても、そういう同じ輩だったのに、突然朝、それがイエス様に入れ替わってるわけです。バラバどうしたんだと、俺たちと一緒に処刑されるはずじゃなかったのか、いや釈放されて代わりにイエスが処刑されることになった、なぜなんだ、なぜバラバだけ釈放されて俺たちは十字架にかかるんだ、代わりにかかったイエスっていう男は何者なんだ、なんであいつ、あれは十字架にかかる、突然そういうふうに決まったんだ、この男何者なんだと、 聞くとあれはキリストだと自分が言っている。周りも神のキリストなら自分を救ったらよいとあざけてる。まあ気になるわけです。すごく、なんか突然こいつがバラマはどうなったんだ、で俺たちはどうしてこうなんだ、もういろんな思いがわーっと湧き上がって、だからこそ犯罪人の一人はなんでバラマが許されて俺たちはこのままなんだ、お前キリストだろう、俺たちも救えという言葉がボンと出てきたのではないか思わされます。ところがもう一人が違ったわけです。もう一人だけはそのイエス様の言葉を聞いていた。それが、まあ、心にとどまったんですね。もう一人の人も同じ思いであったと思うんです。なんでバラバラ釈放されて俺はという、まあ、恨みつらみ、俺とあいつと何が違うんだ、いや俺とあいつと何が違うんだ、じゃあこのイエスっていう男は何なんだ。明らかにイエスとイエス様と自分は違う、俺たちとは全然違うよな。なのに同じ十字架にかかるって、人間見た目とかそんなんじゃないしな。
いやでも
まあ自分がなんで十字架にかかったか全くわからないわけではないです。こんなことをしでかしたら十字架にかけられる、まあ、自分が罪を犯したではないにしても反逆したとか法律を犯したとか何だしか、まあ、十字架にかけられることとローマが認定するようなことは確かにした。まあもちろんローマ帝国クソこらいみたいな思いはあったかもしれないけども、全くそんな濡れ衣だとは思ってないと思うんです。でもこの人そんなローマに反逆しただとか、もう人々からとんでもないことをした、そんな人間か、バラバと俺の何が違うんだから、イエス様と俺と同じなのか、そう思って見てると、父よ彼らをお許しください。自分たちはなんで俺は釈放されないで、あのバラバが釈放される、自分のことばっかりです。しかもバラバが釈放されたのかよかったなんてこういう気持ちは全然ない。いやあいつ釈放されてよかったよななんて、そんな人間じゃないよねなんてぐらい思ってたわけです。それなのにこのイエス様、なんで私はこんな目に、ではない、その私をこんな目に合わせた人たちをお許しください、どうしたらそんな言葉が出てくる、どうしたらこんな苦しみの中で何とかしてくれしか思えないような、そんな中で自分は何とかしてくれではなくて、その十字架にかけた人々を何とかしてあげてください、そんな人がこんな十字架にかかるのか、あんまりにも自分たちと違うその姿、それでもう一人がたしなめて言うんです。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか、俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。さっき言った通りです。確かにそれが自分は罪かって言われたら、いや正義のためにやったっていうのもあるかもしれません。それでもしたことの報いは受けている。なんでこんなことで十字架にかからなければとは言えない。まあ、ましてやこのような 彼らをお許しくださいなんて祈られる人のその言葉を聞いたら、いやもう自分はもう罪だらけだと、釈放されたバラバのことをちっとも喜べないで、むしろ悪態をついてしまうような、もうそれだけでも自分は報いを受けている。しかしこの人は全くそんな心がない。イエス様の祈り、祈りだけではない。十字架の苦しみの中にあっても何ももがくこともなく、悪態もつかず、誰をも恨まず、どうしてそんな人が何か悪いことをしただろう。その姿に、あ、自分はどうだ、報いを受けているのは当たり前だ、そのような罪の告白に至ったわけです。そうしてイエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエス様が彼らをお許しくださいと祈られた、その犯罪人の一人は、こんな人がこんな十字架にかかって、それでももう今まで聞いた話ではこの人はいろんな奇跡を起こして他人を救ったと、しかしそれは全部無駄になって十字架にかかって終わってしまう、もう今までのことは何だったんだと、それでもそういう絶望にも陥らず、最後の最後まで彼らをお許しくださいと他人を救おうとする、その祈りが無駄になっちゃいかん、そんなことあってはいかん。